とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部種でしょう、種ラジ、よろしくお願いします。
野良大学開校ということで、半年ぶりのご無沙汰です。野良大学でございます。
半年も経ってます。
どうだろう、なんか俺随分やってなかったなと思って、
うん、もう並行になったんじゃないかって噂はちょっとちょいちょい立ってましたけど、
毎回並行してますからね。その辺で言うと安心していただければと思いますけど。
安心はできないですね。
さあ、生徒困っちゃいますから。ニュースソースって何っていうことで、今回はですね、外に出ない形の、ニュースの取得の仕方という話をねしたいというふうに思います。
外に出ない形の、
はい、
お願いします。
だいたい街をふらふら歩いてね考えようっていう学校なんですけど、今回はちょっと、ね、まあこれもだから結構悩ましい話で、
うん、
自分にとってのニュースって何ですかっていう、まあ仮に問いがあったとしてさ、
うん、
いや子供が生まれましたね最近とかさ、とかいや出張先でとっても大変だったんですよとか、いや新しいプロジェクトがあったんですけども、これ横やりが流行ってねとか、まあそういう仕事っぽい話とかプライベートな話とか、うん、でもまあなんていうかテレビ見てれば、ね、ジャニーズ新しいグループデビューみたいなそういうニュースとかもあったりもするでしょうし、
うん、
まあ台風で、まあね、千葉の方で川が決壊したみたいな話だとか、福島でも水害が出てるとかね、いうのもあれば、オリンピック、北海道でマラソンやるみたいなニュースとか、まあ、いろいろそのちょっと自分と直接関係が、まあ、ないというか距離があるものとか、まあ、いわゆるニュースっぽいやつとかもあって、でこのまあ普段生活してるとなんていうかな、まあ、必要なものから優先度が高くなるから、まあ、仕事の情報量は割と増やそうとするじゃないですか。
うんうん、
必要に応じてというか、まあ、しょうがないよねそれはね、やっぱどうしても手に入れないといけないから、うん、でその、まあ、もう一方でそのプライベートというか、まあね、親に何かあったとか何かあれば親のことを調べるなり助言するとか聞くとかあると思うし、で、まあ、そんな中世の中のニュースってのをどういうふうに処理してる、まあ、まずは手に入れてますかみたいな話なんですけど、
うんうん、
ちょっとわーわー言いましたけど、まあ、なんとなく僕テレビとかが大文字的には読みがちで、新聞も最近読まなくなっちゃってるから、
うんうん、
まあ、テレビをちょっと頼りがちなので、ちょっとテレビ何見てるかね、前も言ったんですけど、まあ、ちょっともう一回確認で上げておこうと思うんですけど、まずあのモーニングクロス、
堀
潤さんがやってるのは僕は見てまして、
うん、
であとあのモーニングサテライトっていうテレビ東京の朝の経済番組があるんですけど、うんうんうん、これも結構見てるんですよ。で、まあ、あとラジオであのセッション22っていう番組、うんう
ん、出ます、聞いてます。
これも月金でやってるやつだよね。10時から、12時まで、あ、11時55分かな。で、あと田村淳の聞きたい放題っていう番組があるんですけど、うん、これも MX なんですけど、これもまあ一応見てますね。これも毎回そのワンテーマで、まあその住宅問題とかその、東京都の築地の問題とか、まあ MX らしい東京都っぽい話もあれば、まあ今の、原発の問題とかってことを取り上げたりする。でまあその田村淳さんが初心者っていう視点を生かして、まあ割とフラットなところからで、番組も意外と丁寧にそもそもなんでその問題が起こったかぐらいのことを激烈に早口なんだけどキュッとコンパクトにまとめて教えてくれるから、まあ池上彰風な程度のことはまあなんとなく刑事上的にはわかるみたいな、そういうまあ割とわかりやすい番組だったりするんですけど、うん、まあそれを見たり、あと NHK スペシャルとかクローズアップ現代とか、まあ必要があるとき見てたりはするかな。
うん、
まあ、あとも関係ないけど、まあ、5時に夢中とかね、
はいはいはい、
一応ニュースコーナーではありますけど、あと100分で名著とかはまあその辺はなんかちょっとそれっぽい感じで見てるけど、改めて思うとやっぱ報道ステーションとかそのニュース23とか ニュースアルファとか見ないね、なかなかね。
僕も見てんの、あとバラ色ダンディと、
もうそれはニュース番組なのかな
水曜日のロバートソン、スイロバっていう、
あ、はいはい、それは
なんか、ね、モーリー・ロバートソンさんがやってる、はい、うんうんうん、あとプチカシマさんがやってる番組、
あと、まあ、ちょっと拡張だけど、あの町山智博さんのアメリカを知るテレビって
、ああ見てます見てます、はいはい、
これなんか最近30分枠から1時間枠に拡張して、
月9ですからね、はい、
そうそうそう、これもね結構あのまあちょっとアメリカっていう風なことにはなりますけど、結構面白いというか、
そういう意味では玉結びの町山さんの回も、町山さんの回だけ聞いてます、僕も玉結びは。
そうだね、まあまあまあ、うん、あの映画っていう、まあ、ちょっと一応枠にはなりますけどね。そうで、まあ振り返るとそんなもんっていうか、本当にニュースゼロも一時注目してたんだけど、やっぱちょっとやる気が起こんなくなっちゃって、
ニュースゼロ見てないな、
見れないんだよね、なんだろう、ね、
ニュース2、3は時々見ます。
あ、そうですか、どうですか、はい、ニュース2、3は。ちなみに
ニュース2、3はまあその時事ネタっていうか、その日のニュースとかを見るには面白いんですけど、うん、ちょっとその特集コーナーが昔のその筑紫さんとかがやっていたような詰め方ではない。だからそこら辺は今あのサンデーモーニングに残ってるかな。サンデーモーニングも僕毎週見て、あ、そう、サンデーモーニング見てますわ。
サンデーモーニング見てるのすごいね。
うん、あそこでか、ね、そこはなんかミュートかける感じ張本ミュートはかけつつ、そこが終わった、まあ、ニュースとしてサッカーとかの紹介のところは楽しいから、そこは見つつで、最後のその風を読むのところがすごくいいものを大体そのテーマとして持ってくるので、
あれでしょ、左翼番組でしょ
すげえ言い方すんな。
いや、なんかもう口に馴染まない言葉だよね、あのそういう、うん、なんかネット上では見るけど言ったことないよね、そんなことね。
言ってしまえば朝日新聞とかも彼らにとってはそういうことなんでしょ、左翼新聞ってなっちゃう、まあね、どんだけ多様な言説を入れてるんだって話ですから。
まあまあ、あとね、あのアベマニュースは見てますね。アベマ
あれ見れます？僕しんどくて、もう出てるゲストがもうしんどくて全然見れないですから、
ね、まあだからテーマによるよね、その確実に見たいわけじゃないけど、やっぱりあの何、なんかセッション22とかもいいんだけど、結構理屈がすごく多いから、
うんうんうん、
まあ、理屈はまあ分かったけど、やっぱ当事者の声聞きたいとかあるじゃないですか、
うんうんうん、
でその時に結構アベマプライムだと当事者呼んで喋らせるとかいうのが結構あったりするから、うんうん、まあその辺で言うとちょっと興味がある時もあったりして。
あ、そうか、そこら辺のなんかバイアスがないんですよ。僕田村淳さんがダメなんで田村淳さんの番組とかも見れないんですよ。いや、あの田村淳さんなんでしたっけ、あのさっき紹介してたやつ。
ああ、はいはい、聞きたい放題、
聞きたい放題とかもダメなのはそうなんですよね。人のバイアスがもしかしたら、僕はって池田さんはあんまりないから結構幅広く見れるのかもしれない。
そうだね、まあその人選とかもね、そのまあなんか気がつくと結構 MX ばっかり見てんなみたいな感じがあって不思議な感じなんですけど、
ね、オリンピックやらないですからね、 MX はね。
でもまあ
東京都の主催だけど、
テレビ東京と MX 以外のニュース番組を全然見てないんだなと思ったわけ。
あと僕は BS スカパーですね、だから水曜日のロバートソン BS スカパー。
ああ、そうかそうか、そう、
はい、あと BS 朝日、
地上波のメインチャンネルのニュースをなんで見ないんだろうと思ってさ、見たっていいっていうか、でそれをどれか見りゃいいのに、なんか見る気にならないのは。
23時台とかなんとなくテレビつけたりしないんですか？
しないね。てかテレビはもう生で見ることほとんどないもんね。
あ、そうなんだ。
時間ね、取られちゃうからね、それだけでね、
うんうん、
そうだから、まあ、ストレートニュースとかだったらラジオとかで、ね、済んじゃったりするし、なんか逆に絵があるとうるせえなみたいな感じもねあったりもするから、まあ、まあでも何にしてもちょっとあんまり民放のニュースっているのかなみたいな感じすら思うよね。
僕はそこは差別化されないのであれば淘汰されていいんじゃないかと思うところは多々ありますけどね、ワイドショーとか中心に。
まあ淘汰されないも何も、もうめちゃんこ歴史あるよ。50年ぐらいずっと同じことやってるよ、あれ。まあ同じこととは言わないけど、
なんですけどね、うんうん、
で例えばね NHK のニュースも結構朝とかつけてると結構ちっちゃななんかすごい不思議なニュースとかやるんですよ。この地方でこういう取り組みやってますとか、
うんうん、
それってその多分民放じゃ絶対やねえなみたいなさ、こととかニュース、まあそれは多分 NHK がやっぱその地域のネットワークを全て持ってたりするから、それをまあ例えば関東圏だったらその、ね、茨城のニュースとか千葉のニュースとかをやるじゃないですか、
うんうん、
でその日経系のテレビ東京だったらやっぱり経済のニュースを入れてくるけど、これはやっぱりフジテレビの何おはようなんとか絶対やんないじゃん多分みたいな感じのこととかやる、うんうん、ブルームバーグの話はしないじゃないですか、
うんうん、
とかまあでまあ MX そういう意味でもまあ一人気を吐いてはいるけど、まあ、ちょっとその堀さんで言えばやっぱ NHK 出身っていうのもあるから、まあ、ちょっと報道っぽいことを朝からやってんなって感じはあるんですけど、民放の普通の番組を録画してみる気があんまり起こんないのと、逆に言うとこれすごいなんか見落としてんのかなってすごい思っちゃうんですよね。
なんかそれこそ NHK だとね、 NHK ワールドとかでやってるものとかは海外のニュースとかも結構拾ってるんですけど、うん、日本ではねあんま見れないですからね。
そうだよね。そうだからもしかしたらモーニングクロスの比較的海外のニュースはまあ少ないけど撮ってる方なんだろうけど、
あと BS のどっかのチャンネルでそういうのあった気がするな、うん、海外のニュースを。
で BS のニュースとかね、もうちょっと見たいなというかバランスとしてね、なんか撮るならそういうのあるかもしれないね。そうだからまあ
ネットとかどうですか、ネットの話とかどうですか、大丈夫ですか。
ネットはね、いやだからちょっとネットの話もと思ってたんですけど、結局こうなんか深いことを考えてるっていうよりかはなんか認識を確認するとか、世の中で何をにみんなが飛びついてるのかっていう確認って感じだよね。ヤフーニューストピックス見るとかは、
うんうんうん、
だってまあ別に意味はないとは思わないけど、そのねタレントさんが税金どうこうしたとかって、まあそれ自体にはいろいろね議論はあるでしょうけど、まあ別にいいじゃんそれは、もう頑張ってくれるみたいなことでさ、うん、
まあ言ってしまえば僕たちの人生にはあんまり関係ない話ですからね。
まあうん、まあ関係がないというか、なんていうかそれを論じる言葉っていうのがね、なんか他の知識と比べちゃうともったいなく思っちゃうみたいなことだと思うから、
うんうん、
まあなんかそういうことがでもね、ヤフーニュースのトピックスに上がってるんだな、なるほどなみたいなこととか思ったりはまあするよねきっとね、
うん、
そうだからツイッターとかもそういう意味ではやっぱ目移りするものが何かあるかなとか、あとなんならランキングに上がっててほしいものみたいなチェックではツイッターとか見てるなとかね。
ツイッターは本当バランスが取れなくって、やっぱり炎上するネタとか、
うん、
賛成と反対が明確に分かれるものとかってすごく語られる。それこそあの赤十字社のあのポスターの話とかめちゃめちゃ語られてたりするし、愛知トリエンナルの話とかも当時はすごい語られたりするんだけど、それって一般的な人たち、あのそのツイッターの世界に生きてない人たちが、まあ世の中においては大変なわけで、その人たちにとっては全然知らない話だったりするところってすごく隔絶があったりするので、そこのバランスを取るためにもやっぱツイッター以外のテレビのニュースだったりヤフーのトピックスとかそういうところを意図的に見に行かないとまずいなってことは感じたことありますね、うん、
だからニュースなのかね、その宇崎ちゃん、
はい、はい、宇崎ちゃんは、はい、
うん、まあニュースなんでしょうけども、
うん、
なんかねこうまあだからそこに執着し続けるエネルギーっていうのがなんかそこを逆に持たない方がいいみたいなことなのかもしれないですけど、
僕基本的に何かしらそのツイッターとかで投稿したりするなんか批判めいたことを言ってるのは、その悪い状況をその言葉によって変えられるかもしれない、よくできるかもしれないっていうことを基本的にツイートしたりするんですよね。なのでなんて言うんだろうな、それこそさっきの徳井さんの話みたいなのって、僕が何かを言うことによってその状況が変わることはないと思うし、彼の何かによって直接僕が被害を受けるわけでもないというところにおいては、あんまりこう 僕の中ではニュースにならないみたいなところはあったりするかもしれないですね、うん、
そうなんだよね。僕のニュースかっていうことで、でもこれもすごい悩ましいんですよね。なんか本当パレスチナ問題とかさ、なんかその
移民の問題とか、まあそうですね、前も沖縄の問題とかね、池田さん言ってましたもんね。
そう、そういう距離のものをどうやって自分のものにするかっていう。だから最近すごいもうさ、イダテンとか見ても、ああこれも知らない、あれも知らない、あれも知らないと、もう知らないことだらけで、まあ、恥ずかしいぐらいなんですけど、知らないってことと、そのニュースを自分ごとにするみたいなことはなかなかこうイコールならないというか、まあね、知るだけでも何か距離は縮まったりはするんですけど、なんかね、ついついテレビでよく見るタレントの方が親しみがあるニュースとして受け止めたい気持ちもあるわけで、
うん、
これがなかなか難しいなというか、ね、だってそのツイッターで流れてくるのだって、やっぱでも俺が仮面ライダーが好きだったら仮面ライダーニュースとか来れば、まあちょっとなんか、あ、なになにって思ったりするわけじゃないですか
、うん、
だけどね、だからそういう時にやっぱ新聞の紙面っていうさ、まだあれも一つの権力的な作り方だからどうなのかってなんだけど、うん、で自分の中でこうどうやってこう新聞紙面を作れるかみたいなことで、なんか、ね、やっぱ限界あるでしょ。自分の中でその100個もトピックス立てられないから、じゃあ何個立てるんだっていうふうに意識的にニュースを、ね、作って、今日これちょっと知っとこうみたいな。でそうなってくるとやっぱ自分じゃ作れないから、やっぱこう何か新聞とかテレビとかに頼るのかなっていうふうな、まあ、ところではあって、でそれをインターネット上の何かに頼る、うん、まあニュースピックスとかね、そういうバズフィードみたいな、そういうウェブサイトそのものを見ればそういうこともできるのかもしれないんだけど、だからいっそそういう見方もあるのかもしれないよね。なんかずっと喋ってたことと全く関係なくなっちゃうけど、まあ、テレビとか一切捨てて、そういうもので処理をすればもっと早く効率よく手に入れられるっていう可能性もあるのかなとは思うんですが、
うん、
どう思います？いっそそういう手もある気もするけど、
でもあっても何でしょうね。なんかニュースは、まあ、手に入手して、それをまあ自分の人生にどう生かすかっていう意味で言うと、なんか、まあ、最近身の丈っていう話がね、またいろんな意味で話題になっちゃってますけど、それぞれの、自分なりの自然なやり方で収集して生きていけばいいんじゃないかな。僕らはもっとなんかいろんな映画がそのテーマを持ってきてるんですけど、もっと自分の目の前のことも大事にしようっていうことが、いろんなクリエイターがメッセージとしてなんか持ってきてる。もちろんその射程として世界のことを知っておくことはいいんだけど、それによって自分の身の回りの自分の生活とかが害されてしまってはしょうがないというか、自分の健康を害すとかね、自分の家族が何か問題に巻き込まれるとか、そういうことがあったら何も意味がないので、本当その半径なんだ 3メートルみたいな、ね、その身近なところっていうことをまず大事にしつつ、でそこで余裕があった時にその遠くにあるもの問題とかに手を差し伸べればいいんじゃないか。それこそ天気の子ってそういう話でしたよね。世界がどんなに狂ってたって、僕とは君が幸せであればそれでいいんだって話をやってましたけど、なんかその完全な他人事として切り離すというか、全く情報を収集しないでいいっていう話ではなくて、できる限りにおいてしつつでも、なんかやっぱ身の回りのこと、自分ごとに自然となるようなニュースっていうことを大事にし、そこから何か考え行動するっていうことが大事なのかななんてことは思いますけどね。
なんかもうね、ちょっとおじさんにもなってくるとっていうとなんか差別的ですけど、埼玉県知事選挙でさ、
はいはいはい、
投票率が 20.8% だったんだって。
まあ大差で負けましたね、あの N、
まあ大差っていうか、そもそも票が入ってないってことじゃないですか。
投票に行ってないと思うんです
ね。10人のうち、まあ、3人ぐらいしか行ってないってことよ。
うんうんうん。
で、まあまあいいのよ。それはそれでいいんですけど、 なんかこう何自分ごとっていう言い方をよくするからまあそれはわかるんだけど、まあ理想論で言うとですよ、やっぱりあの俺が国を作ってるんだみたいな気持ちでいた方がいいのかなとかってのは思うわけ。国とか県とか市とかこの町を自分が作ってるんだ、
べき論というか理想論としてですかね、うん、
そうそう。でもこれの理想論がレベルが低すぎちゃうと、
うん、
だってコミットしなくても別に生きていけるじゃない。民主主義とか言ってるけど、うん、政治家に任せれば別にいいじゃん実際のところは。
うん、
でもそれでいいのかっていうのはあると思うんですよ。
うん、
それはあのいわゆる行政的なことにも文句も言えるし、例えば本当に地域を何か良くしようとか、まあ本当にゴミ拾いするでもいいし、なんか困っている人がいるのを助けるでもいいんですけど、その、まあ、目の前っていう時に極論でニュース見なくなることもあるじゃない、おそらく。仕事上で見る必要があるのは見るけど、うんうん、みたいな。だからニュース番組が見られないってのは、まあ、別にいらないから見ないってことじゃないですか言うと、
うんうんうん、
だからまあ岩崎さんの言ってるそのリアリティの話はすごくわかるんだけれども、やっぱ意識的に意図的にニュース番組とかその 情報を手に入れる情報を、取得するっていうことを僕らがしていかないと、理想論かもしれないけどそれはやっぱり大事なことなのかなとも思うんですよ。やれる範囲じゃなくて、うん、やれる範囲の幅をもうちょっとグッと拡張しておかないと、まあしょうがないか上の決めたことだしとか、まあ俺はここに住んでるけどまあ俺一人暮らしだから関係ないやっていう壁を立てると思えばいくらでも立てられちゃうのかなって気はするのよね。
うん、
でまあもちろんこれは簡単なことじゃないしね、大体そういうふうにして東京なんかはみんな暮らしてるわけだからそんな簡単にいかないのは分かってるけど、でもニュースを見て何社会のことを考えるってことは当事者であるってことを忘れちゃいけないっていう逆説的な意味もあるとすると、そうだからなんかなんでニュース番組選んでるかっていうと、まあ、その辺もあると思うんだよね。なんか俺のことだと思って喋ってくれるようなニュース番組を選んでるのかなっていうか、だからセッション22を聞く理由として一個あるのは、うんうん、なんかめちゃ怒ってる感じっていうのがまあなんかちょっと俺のことなのかなみたいな、まあわかんないよ、うんうん、なんか怒りすぎてももはや何言ってるかわかんない時もあるけど、
チキさんはすごい冷静だからいいですけどね、あのね、怒りは。
そうそうそうそう、まあまあなんかねそういう難しいんだけど、なんか民主主義みたいなものをすごく上に持ってっちゃったら、俺のだって別に俺金持ちでも何でもないからさ、自分のこととかっつったら仕事のことだけ考えてた方がよっぽど効率がいいみたいなことも思ったりはするわけなんですけど、でもそれじゃあやっぱいけないとかもあるじゃない。俺まだ結婚もしてないしみたいな、そういう話もあるわけだし、
うん、
いやちょっと何を言ってるかよく分からなくなってきたと思いますから、一旦ここでやめようと思います。はい、
まあ結論は出ないですよ、まあ、まあいろんなねニュースソースがあるっていうことは間違いないと思うんで、はい、
はいはい、
ニュース楽しいですよ、水路が楽しいですよ、僕は大好きですその番組。
はい、野良大学ニュースソース点検の会でございました。はい、ということでお相手は池田と
岩崎でした。
タネラジまた。